時刻は12時33分になりました。架け橋沖縄コーナーやっていきたいと思います。今日のゲストはタコライスラバーズの山川さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 忙しい中来ていただいてありがとうございます。
危なかったですね。
打ち合わせなしでね今臨んでおりますけど、タコライスラバーズっていうかね、はい、といえば僕が知ってるのはですね、はい、未来チケットのことと、うん、あと金秀に行くとタコライスが置いてあって、
はい、
で金秀のレジのとこ行くと未来チケット買えますよって書いてあるやつ、うん、で あとはテレビとか新聞かな、うん、で確か情報見たと思うんですけど、
はい、
子供たちがねタコライスをっていう食べられるっていうか、そのお金払わなくても未来チケット買ってくれた誰かがいればそのチケットを使ってできるっていう、そういう僕はイメージなんですけど、
はい、
ただそのタコライスラバーズに関する全体的な活動というか、はい、なんでこういう風になったのかっていうのはあんまり知らなくて、でまた今僕が話した話もまだ知らない人もいると思うので、はい、まずはそのタコライスラバーズ、そもそもタコライスラバーズって何ってところからちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、じゃあタコライスラバーズがもともと何で立ち上がってるかっていうとですね、
はい、
僕出身が金町の新海地、キャンプハンセンの目の前にある、はい、タコライスの発祥の町
金だ、
はい、そこで育ってるんですね、
はい、
で地元がそこで、小さい時、もういつも食べてるのはタコライスですね、
はい
はい、もう千里っていうもともとのキングタコスの前身、う
ん、はい、
パーラ千里があって、
はい、
その時、もう4歳ぐらいですかね、父親に連れられて食べに行ったタコライスが初めてなんですけど、うん、その時にそこにいたおじいちゃんがですね、新しいお店開けるんだよってこの先にって言ってるのを覚えてるんですよ、
はい、
そこがキングタコス第一号
そのおじいちゃんが金タコの祖なんだ
そうなんですよ。で実際に小さい時からタコライス食べて育ってきてるんですけど、小さい時全然ですね家が裕福じゃなくて親から小銭もらったり、また部屋の中から、掃除して見つけた小銭を握って、うん、でそれで夜、タコライスを買いに行ったりとか、してるんですけど、結局両親も夜は仕事してて、
はい、
でいないんで、はい、兄貴と2人、やっぱひもじょうむいとかしてて、
はい、
で近くのパーラー行った時に、
うん、
そうなんですよね、自分なんか家の状況知ってて、
はい、
自分が400円握りしめていった時はタコライスしか注文できないんですよ、
うんうんうん、
400円今皆さん想像でするタコライスっていうと、うん、ご飯の上にミートが乗って、うんうん、チーズが乗って、うん、野菜が乗って完成品をタコライスって言ってると思うんですけど、うん、
はい、
タコライスって当時普通に金で注文すると、うん、白米の上にミートが乗った、うんうんうん、ツートンだけなんですよね、
はい、
それを注文したのに、ね、チーズが乗って、うん、さらに兄弟分のジュースがもらえたりとか、焼き鳥がついてきたりコーンドッグがもらえたりとか、そういう、サービスをもらってですね、ひもじさをこう、大人たちのこの支援があって満たしてる、そういった幼少期がありました、うん、でその後、警察官になって、でいろんな現場とかで子供が万引きする現場とか、
警察官だったんですか、
はい、
そうなんですね、
はい、3年前まで、はい、警察官だったですね。でそこでこの万引きとか、対応してると、やはり家の環境があまり良くない子供たちがひもじ思いからその万引きをやってしまってるっていうのをやっぱ見ていて、うん、なんか変えていかないといけないっていうふうに思ってたんですね、うん、で警察結局16年やったんですけど、やはりそういったものが自分の入り口、警察官になりたての時からあって、なんかやりたいなと思ってたんですよ。
へー。
でその後、僕がですね Facebook でこのタコライスよくお世話になってたんで、金町を宣伝したいっていう意味思いがあって、タコライス店をですね、
うん、
で Facebook で公開グループを作ったんですよ、
うんうんうん、
それがタコライスラバーズっていう、お店の紹介とタコライスを載せるこのグループを作ったんですね。でその後、なんかこの活動って自己満足的な感じで終わってるな、いいねが欲しくて載せてるなとか、そういったのが自分の中であって、なんか面白くないなって思ってたんです、うん、でそうこうしてるうちにニュースで あの奈良県の橿原市にある元気カレーさんが未来チケットをやってるっていうニュースを見てですね、
うんうんうんうん、
おこれいい仕事いいことやってるなと。こう未来チケットってあの何かというとこう大人が支援者となって飲食店で食事をするときに数百円払ってチケットを買って、そのチケットが店内のホワイトボードに貼られる、
はい、
で来店した子どもが事前支払い済みのそのチケットで無料で食事ができる、
うん、
これって沖縄に絶対必要だなと思い始めて、でその後、SDGs の勉強会で、詳しくこの未来チケットの存在を知って、はい、あいよいよこれ沖縄でちょっとやりたいっていうふうに思い始めた時に、あれなんか Facebook のこのタコライスラバーズにそういったのを載せてたんですね、
はい、
こういう取り組みがすごいいいですっていう。そうしてると、ちょうどコロナがすごく、流行り始めて緊急事態宣言が発令されたりして、
はいはい、
そうしてると自分の友達がですね、ケンちゃんっていう友達がいるんですけど、うん、彼がなんか子供たちがかわいそうすぎると、うんうん、なんか最近こう大会とかがなくなったり中止になったりと、うんうん、なんか子供たちにこう食事を提供するなんかできないかなっていう相談が来たんですね、
はいはいはい、
そしたらなんか自分がぼんやりと考えてたこの未来チケットやりたいっていう思いを、
うん、
をちょっとこれに合体できないかなって思い始めてたんですよ、うんうん、そしたらちょうど僕のあの友達がこう新聞関係で、勤めてるんですけど、
はい、
そこがあのクラウドファンディングをやっていて、
はい、
でその自分の友人がそこの担当だったんですよ、
は
い、でその友人にこういったイメージでクラウドファンディングなんかできないかなって相談したらですね、
うんうん、
ちょっと預かるねっていうことで、うん、ちょっと引き取ってもらって、数日後ですね、あのこの新聞社としても、サポートに入りますということでクラウドファンディングが現実化になって、
はいはい、
でそこからあの未来チケットの普及活動っていうところで県内のタコライス店に声かけて、
はい、
準備期間を経てですね、2020年の12月1日県内32店舗でこの未来チケットを置いたタコライス店がスタートしたんですよ、県内32店舗、
はいはいはいはい、
でそこから、いろいろとですね協力してくれる方が増えてきて、で今はもう180超えて、はい、県内、うん、先ほど話になった金秀さんも入っていただいて、はいはい、今180から190の間、まで広がってきてます。
すごい、
はい、な。
でこの未来チケットっていうのが、今県内でいろんなところであの目にする状況になってきてるなと。でいろんな自分の友達とかもすごく応援してくれていてですね、
うん、
はい、きっかけはそういうタコライスの宣伝をするっていうところから広がっていった未来チケットの活動になりました。
すごい素敵なあのいきさつですね、うん、いろいろな方が協力してくれるっていうところと、
はい、
本当に必要性があってってところ、僕すごく感動したのが警察官の頃に万引きを目撃していて、
はい、うん、はい、
その万引きの原因がやっぱそういうところにあるっていうのを分かってくれたっていうことがすごい、なんかそこから必要だって思っていることが本当になんていうか感動というか、
うん、
ね、あのだって捕まえるしかないじゃないですか、
うん、
呼ばれたら行かなくちゃいけないし、でそういうことしなきゃいけないけど、そういう時に自分の立場で何ができるのかとかいろいろ考えると辛いじゃないですか、警察官って立場で何ができるのみたいな、
うん、
別にこっそり助けてあげるわけにもいかんしみたいな、
うん、
でもそれをずっと心に秘めてたんだなっていうのがすごくいいなって思っていて、うん、
とても自分の幼少期のことを思い返す瞬間だったんですよね、うん、もう絶対忘れられないですね、あの対応した万引きの現場は。
そうだよな、
はい、
うん、したくてしてるわけじゃない子だっているっていうのがね、
うん、
あって、でそのそれで、まあ、直結っていうか金秀に会ったらもう あれだもんね、もうお腹空いたから万引きしたって言わなくていいってこと、それすごくないって思う。僕お腹空いたから万引きした人を支援する側の NPO です。僕はもうホームレスの支援してる NPO なので、はい、だからお腹空いたから食べ物盗んで裁判まで行って、うん、執行猶予になってここまで来ましたっていう人ばっかり見てるわけよ、
うんうん、
でももしそれが、まあ、その人たちは大体おじさんだからあの使えないんだけど、子供でそれがその機会がなかったら、だってその未来のことを考えたときに、
うん、
そこからどこまで連れていかれるか分かんないけど、大変なことになるわけで、人生も変わってしまうって、
うんうんうんうん、
でもしょうがなかったんだよって、ご飯食べるものもなかったしって、
うん、
だけどこのタコライスのおかげでそれが食えるわけじゃん、うん、
はい、
すごくないって思うんだよね、うん、お前もちろん店舗のものもすごいんです、うん、いろんなところにあるっていうのもすごいんですけど、スーパーがそれを協力してくれるっていうのがすごくて、どうやって金秀とそんなつながる、
僕の友人の方がこの金秀の役員の方と知り合いになってて、
すごい、
でそしてこの役員の方に未来チケットの存在を話したら、あ、一つ返事でじゃあやりましょうというふうになったらしくて、連絡が来て、でどういった、やり方になるんですか、もうやること決めているんで、うん、もう説明するだけだったんですけど、
すごい、
そしたらすぐ準備期間2週間3週間ぐらいだったと思います。県内58か57店舗、はい、あの県内の、金秀スーパー、言えば県庁の地下にも金秀入ってるんですけど、はい、あの店舗を除いた全ての金秀さんが、
あ、なるほどね、
入っていただいてますね、
まあ、確かに県庁の下に子供が取りに来るとかそういうことがあんまりないかもってことですよね、うん、はい、うん、でもチケットは買えたりとかするのかな、
あ、そこでは
買えない、
買えないです、ね、
これって基本的にその金秀で買ったチケットがその金秀で
使われる、
使われるってことなんですか、はい、あ、そうなんだ、
これ店舗完結なんですよね、
あ、すごい、
あの各店舗、あ、金秀さんについては、やっぱ企業さんなんでチケットが大量に余ってるところからチケットが足りないところでこの数字をこう、うんうん、回すっていうところで補充とかはやってるっていうふうに聞いてはいるんですけど、
よかったよ、そういうことか、
はい、あの各飲食店の方は店舗完結、
そうですよね、
はい、店内で先ほど寄付の話あったんですけど、うん、どこに使われてるかわからないとか、うんうんうん、そういう話で寄付が日本ではちょっと伸びが少ないという話されてたんですけど、
はい、
この未来チケットについては店舗完結型で、しかも自分が購入したチケットにあのメッセージを添えて、メッセージカードも子どもたちにこう送れるんですね、
うん、
で自分が、支援したこのチケットは、子どもたちが、使うことができて、さらにそのメッセージカードの裏面にですね、感謝のメッセージを書いて店内に残して帰るんですよ、うん、なのでしっかりと買ったチケットが子どもたちにあの届いてるっていうのは、
うん、
あの確認ができる。でさらにこれがいいなと思ったのは、店内に自分が使った、あ、買ったチケットが使われたかどうかっていうのを確かめたいなっていう思いから、リピーターがあの、
はい、
行く流れになってるような、
はいはい
はい、そうか、
なのでなんか SDGs に言う、こう持続可能なっていうところでは取り上げられるのかなと思ってですね、
嬉しいです ね、それは、はい、
うん、この仕組みが本当にすごい。だからこの間言った、この間とかさっきも話したけど、寄付の仕組みで一番の課題は透明、不透明さ、
うん、
で自分が支援したのが本当につながってるのか、
うん、
だってそれってさ、いいじゃないかとかっていう問題じゃなくて、うん、支援したことがつながってたらこっちも嬉しいじゃん、
嬉しい、
充足感につながるし、うん、だってそれがなかったらなんか虚しいじゃん、
うん、
絶対喜んでほしいじゃん、うん、だからでも寄付するしかないとか、フードバンク、フードドライブ、素晴らしい活動あるんですけど、食べ物を送るしかなくて、であのパンって誰が食べましたなんて聞いたらさ、知らんよってなるでしょ食べられたよ絶対だって、はい、でもこの未来チケットは出して、うん、手紙でチケットにね、はい、あのメッセージが書かれて、うん、ありがとうとか一言でもね、
うん、
ありがとうって書いてあったり、あの忙しいからだからなんか分かんないけど、ありがとうって書かれてるだけの文字があったりとかするんだけど、はい、でもね、ありがとうって子供の文字で書いてあるわけ、カタカナとかひらがなで、
うん、
あの文字のもう書き方だけで僕情報量すごいと思ってて、
うん、
だからめっちゃいい活動だなって金秀の時見た時に思ってて、
うん、
あので店舗ごとか、店舗ごとでもそうですよね、はい、それが把握できる、
うん、
確かめに行くって面白いですね、
はい、
でちゃんと使われてんのかってね、
う
ん、
はい、でも今僕が今見てるワウワウのドラマがありまして、沖縄を題材にしてるドラマがあって、うん、でその飲食店が出てくるんですけども、そこでもあの未来チケットが出てきて、子供がそれ使って購入してタコライス食べるっていうシーンがあって、
はい、
なんて誇らしいんだっていう気分になったんで、はい、なんか浸透していますよね、うん、本当に嬉しいなと思います。
未来チケットってその発祥はじゃあ奈良県なんですか？
そうです、そうです、
あの奈良県の、それ何でしたの？
元気カレー。
あ、違う違う、あの何で見たの？ドラマ、
映画、あの今放送中 の沖縄を題材にしてるあのフェンスっていうドラマがあって、
あ、 それもなんか協力してるんですか？
実は。
あ、なるほど、はい、そのフェンスに協力していて、協力っていうか、はい、まあ、そういう情報提供みたいなのもしててってことですね。
そうですね、
で沖縄の風景として描かれてるってことだ、
そうですそうです、
素晴らしいですね、はい、フェンスだって、
はい、あ、もう有名な方がいっぱい出てますね、
うん、
はい、
あの僕 の、 との友達も出てます、
ワウワウで見れるの、
ワウワウで見れます、え、あの無料、今無料で見れます、
あ、そうなんだ、
うん、
あとですね、もうあのちょっと時間がないので聞きたいことがあるんですけど、
はい、
あの今、のまあ、夢というかこういういきさつで始まったんだけど、これからの展望というか、まあ、これからの展望じゃなくてもそもそも始めたこと自体が夢につながっていくもんだから、
うん、
こうなってほしいなとか、こういうふうになっていってほしいことをちょっとあれば教えてほしいなと思って、
あ、まず やる目的っていうところから、
はい、
あの子どもたちがこの誰からかのこの愛情を受けて、感謝を覚えて、
うんうん、
で大人になった時は次の次世代の子どもたちに行動を起こせるような大人になってもらいたい、
うんうんうん、
で、目標が、県内263小学校があるんですけど、
うん、
そこの小学校校区に、校区ごとに必ず1店舗以上未来チケット協力店があるように、はいはい、配置していきたいなと思ってます。
ホームページに書かれてた達成率30何パーセントっていうのは、
はい、
あれは校区の中にあるのが、はい、何パーセントってことなんですか。
そうですそうです。
ってことはもうあと、まあ、3割以上はもういってるって
こと。3割は超えてますね。
あ、すごいですね、
はい、
なるほど。校区ごとにですね、
はい、離島とかまたあの田舎の、本当に田舎の小学校とか行けばおそらく需要がないと思うんですよ、
はい、
親戚が近くにいる、おじいちゃんおばあちゃんがいる、うんうん、食べれる環境ある、うん、そういったところをちょっとあの整理していって、おそらく263のすべての小学校って言ってるんですけど、結論200切ったりするんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
180校区が需要があってとか、うん、そういったところをちょっと精査して、来年度、今年の12月1日が満3年を迎えるんで、うん、その3年までにはその達成率を100に近づけたいなと思ってます。なるほど。
今もう3年なんですね、
はい、
じゃあ始まってから。
そうですね。
あ、すごい。コロナ禍の中から始まってるから、そうか、うん、もう3年になるわけだ、うん、でどんどん雪だるま式に増えていくはずだから、
うん、
3年で 30% だけど、本当、ね、もうすぐ そこまで目標は来てるって感じがしますね、うん、
とても、嬉しいのがあって、ちょっと説明、
はい、
紹介させてもらいたいんですけど、
はい、
僕の元の、職場の同僚たち警察官たちですね、
はい、
連絡来てですね、あのどこどこ周辺の近くの未来チケット協力店は自分たちが仕事終わった後、回ってチケット購入して、行くから心配するなよって言って、応援してるからよって電話来るんですよ。現役の警察官ですよ。
あ、すごいな。
はい、
うわ、
本当に嬉しくて。
映画化ですねすごいな。でもやっぱ同じように思ってる警察官もいたんじゃないかなとか、ね、
いっぱいいますよ、
ね、
うん、
そうなんだろうな。
あの未然防止、あの万引きについて止める施策って言えば、あの店内にポスター見てるぞとか、なんか万引き禁止とか、
うんうんうん、
ポスターかいあの貼ってる
目のやつですね、
のよく見るんですけど、やっぱ子供たちってひもじ思いしてたらやっちゃうんで、それを止めるためには、うん、なんかこういった未来チケットって必要だよなっていうのは、うん、みんな気づいてるんじゃないかなと思います。
はあ、すごい、うんうん、本当です。本当にすごいですね。そのなんだろう、なんかどこどこの団体がじゃなくて、本当に草の根的に仲間が集まっていって、うん、本当に沖縄のためになっているってところがもうすごい。でやっぱ実体験を基づいてってところも、
うん、
その上で、今現在、はい、あの課題だなと思うこととか、
はい、
みんなに知ってもらいたいなって思うこととかなんかあったら。
まずみんなに知ってもらいたいっていうのが、この、まずこの未来チケットっていうのを話題に上げてもらいたいな、もっと認知を上げないといけない、うん、であと、日本人この寄付が少ないって言ってるんですけど、
はい、
逆に世界一寄付が多いのは 米国じゃないですか、
うん、
アメリカ
金額でね、
はいはいはい、そういったところを考えると、今沖縄にアメリカの方も多いんで、その人たちに未来チケットの存在を知ってもらうっていうのも一つ手かなと思ったり、
うん、
であと、県外からのもう本当にたくさん来られる観光客の方にもですね、はい、あのこの支援の輪に入っていただけたら
観光客、ね、
いいなと思います、うん、そういったところをこう広げていけたらなっていうふうに思ってます。なんかやりたいのが、あの沖縄観光雑誌とか、
うん、
ガイドブックとかにですね、はい、未来チケット協力店マップとかそういったのが載れば、観光客の方、ああこういった店舗もいっぱいあるんだみたいな感じで回ってくれたらいいなと思ったり。
そうですね、はい、うんうんうん、支援とかさ、寄付とかっていうのが なんかネガティブなイメージに捉えるところが人とかがいて、なんか例えば、うん、海外のとある国がね、うん、行くともうめっちゃお金くれって日本人をカモみたいにして集まってくる国があるってね、うん、某国があるんですけど、うん、それが嫌だからなんかもう行かないとか、お金は絶対そこであげちゃダメだよとか、あ、うん、げたらもっと取られるよみたいなことをよく話題に言われたりとかするんだけど、でも支援ってすごくなんか投資みたいな意味合いもあるし、いいことだと思うので、うん、なんかそれをなんか方法をね、こうやってチケットっていうので、うん、沖縄に来て沖縄のこの飲食店こういう風にこんな今沖縄ってこういうとこなんですよみたいな感じで文化みたいになっていけば、なんか来るたびにそういうところからねチケット買っていこうかなみたいな感じになったら本当にいいよね、
うん、
だって観光客めちゃくちゃ来るもん ね、
うん、ね、まあ、その中の数百円とかね、千円とかね、
う、うん、何万なんてあんなに一時期1000万人ぐらい来たじゃん、
うんうん、
1000万人来てるうちの本当に 10% 5% の人でも未来チケット買ってくれたらものすごいことになる
よ、ね、ですね、
うん、確かにそれいいですよね、はい、そういうのが本当にできたら、もう県とか市がもっと積極的になって一緒に頑張ることのレベルですね。
はい、そうですね、一緒にやってもらいたいです、
ね、うん、はい、本当そうだなと思います。はい、というわけでもう残り2分となってしまいました。タコライスラバーズの今日は代表理事の山川さんに来ていただいたんですが、支援したいとかなんか関わりたいって人がいたら連絡先など何かありますか？
そうですね、ホームページでタコライスラバーズで検索すると、はい、いろいろと、はい、つながれます、うん、また、LINE 公式アカウントでまたこれもタコライスラバーズってありますんで、
はい、
検索すると出てくるんで、入っていただけたらと思います、はい、この活動、協力店で未来チケットが1枚購入されて僕のところにあのお金が入るっていう仕組みじゃなくて、
うん、
店内だけで全部完結してるんで、
はい、
もう寄付したいとかいう方がいればお店に足を運んでもらって、うん、そこでチケットを購入していただけたらなと思います。
これが素晴らしい、うん、本当に民間だからできることだね、うん、本当になんか市とか行政とかなんかね、なんか法人がやったりとかすると統計取れとか言うんだよね、うん、どれだけ成果があったかとか、うん、でそしたら管理しなきゃいけなくなるんだよね、
うんうん、
だから利益のもとじゃなくてどうしても山川さんにつながるようにやんなきゃいけないとかなんかなってくるわけよ、うん、統計取るために、うん、何件配ったとかどれだけの満足度があったとか、うん、これやんなくていいんだから、ね、
はい、
各店舗に任せてますって、うん、各店舗のじゃあ人たちにっていうのがあるから、うん、本当に民間だからできるすごいスピーディーな支援ができてるんだなっていうふうに思います。今日は本当に貴重なお話を30分じゃ足りなかったけれども、うん、なんか慣れてますね、すごい
円滑
に伝えてくれたのでよかったです。
ありがとうございます、
多分いろんなところで話してって言われてるんでしょうか、
ね、ちょっと増えてます、
ね、そうですよね、ありがとうございます今日は。はい、というわけで、今日はですねタコライスラバーズの未来チケットでね、代表理事 の山川さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、というわけで、時間がですねもう残り30秒となってまいりましたので、このままお別れしたいなというふうに思います、
はい。
コメントたくさんめっちゃ来てるのにね、未来チケットで散髪できますとか、未来チケットいいですねとか、電子決済が増えてボケも集まりにくくなってますしねとかね、金秀って県庁の地下にあるんだとかねたくさんコメントがいっぱい来てるのに、ちょっとこれをね読んであげられないことっていうか、読ませていただけないことがいただ読めないことがね、
はい、
ちょっと申し訳ないんですが、後でゆっくり見てね、山川さんとこの話したいなと思ってます、はい、今日はたくさんコメントありがとうございました。そして、ぜひとも支援に関わってくれたら、コーナー駆け足沖縄でした。